白郎さんちょっとネットが調子悪いっていうのずっと話題になってましたけど、
うんうん、
今日は調子がいいですね。
あまりに切れすぎるんで切れてT&T に来てもらってですね、
うん、
結局そのルーターは AT&T のルーターを変えてもらって、
うん、
そしたら綺麗さっぱり良くなりました
ねとりあえず切れてみるっていう作戦が有効ですか。
そうそう、切れたら切れると
切れなくなった。
そう、もう最初から交換しとけっていう話ではあったんだけど
なんか別料金とかかかったりはしないんですか。
いや、AT&T のルーターはレントなんで、なんだろう、まあ来てもらって見てもらって交換してもらってんとこまではただだったですね。
おお、
ただルーターが二回りくらいでかくなったのがちょっと悲しい。
月額の料金とかは別にレント料金増えたりはしないですね。
その辺は変わってないですね、
うん、
まあただその AT&T のエージェントが来るのが、めんどくさくて、で来て 2,3 時間ゴニョゴニョ行って、説明をまたし直してとか、その辺が面倒っていう、
うんうん、
そういう感じですかね。
なるほどね。うちも似たような感じでモデムをアップグレードしたら回線が速くなりましたけど、
うんうん、
それまでは自前の Amazon で買ったモデムを使ってたのが、この回線のタイプにするんだったらうちが貸してるモデムじゃなきゃダメだよって言われて、で月額リースが月10ドル増えたんで、
ほうほう、
ちょっとなんか嫌な感じですけど、まあ安定して速くなったからいいかなっていう似たような感じですね。
うんう
ん、
まあモデムも意外と日進月歩で進化してるんで、
うん、
マメに変えるってのはいいかもしれないですね
マメにね、うん、最初はオンハブのせいかと疑ったんですけど、それは違った。
オンハブではなかったですね、うん、まあでも AT&T のルーターの上にいろいろ置いてたのはやめろって言われました、ね、
それはダメでしょうね。
まあ多分、うん、多分あちあちになってたんで、それで壊れるのが早くなったのかなとか。
ああなるほど、
うん、まあ干渉もするし、
うんうん、
これってもう始まってます。
始まってます。
じゃあちょっとレッドフラッグ
儀式を
儀式を
やってもらって、うん、白郎さんは先週ぐらいまで日本に行ってたみたいですけども。
ああ、そうですね。
ええー。
うん。
帰ってきたのと入れ替わりに僕が今度、日本に来て。
うんうん。
今僕が日本の京都から、白郎さんは家からっていう感じですかね。
そうですね。
うん。
いや、京都どうですか？
京都はいいですね。久しぶりに2、3年ぶりぐらいに来ましたけど。
うん。
いい感じです。ただ、初日はすっごい暑くて、かつ台風が来てたんで、なんかものすごい雨が降ってましたね。
うん、僕が行った時も台風来てて雨降ってましたね。まあ思ったより暑くなかったかな。技を使って、昼間は外に出ないっていう技なんですけども
それは簡単な技ですね。
そうそうしたら意外と過ごしやすかったですね。
それは横浜とかですよね。
そう、横浜でセデックっていうゲームカンファレンスがあって、
うん、
まあそこで話をして、知り合いと会って、飲み会して、飲み会して、みたいな感じでした、ね。
飲み会ばっかり
、京都はルビー会議でしたっけ？
そうですね。ルビー会議が、木曜日からやっていて、今日が最終日なんですけど、
うんうん、
まあ昼間はね、カンファレンスの会場いるんで、まあエアコン切ってて、っていう感じで。でも夕方になると結構もう涼しい感じでしたよ、昨日とか。
うん、
夜10時前とかに鴨川をちょっと歩いたら、もう若干肌寒いぐらいの勢いですね。
このアベックを遠くから見て石投げたりとか。
等間隔のね。鴨川で。
いいですね。じゃあ今日もカンファレンスあるんですか？
そうですね。この収録が終わったらカンファレンス会場に行くという。
土曜日ですよね。
そうですね。木、金、土だから。まあ、最終日だけ土日っていう感じで。まあどうなんですかね。日本のカンファレンスは結構大きいやつだと平日にやったりしますけど、
うん、
仕事を休んで来れるかどうか、仕事の一環として来れるかどうかみたいな、その辺の敷地がある気はしますね。
うん、なるほど、なるほど、
うん。
横浜でやったセデックってカンファレンスは、水木金だったかな。
うん。
平日のカンファレンスで、まあ来る時点でだいぶ人が選ばれる感じではありましたけど。
まあでもセデックみたいなカンファレンスに個人の趣味で行くっていう人はあんまいないんじゃないですかね。
今年はすごい人が増えていて、うん、で、増えてたのが、学生さんがすごい多かったですね。
あ、
多分ゲーム専門学校とかの学生さんかな。3分の2くらい、もしかしたら学生さんかもっていう感じで。で、すっかりこう、おっさんになった感じがしてですね。あ、若い人は眩しいという。
うん。
うん、
まあ、時期的に8月終わりとか、この Ruby 会議もそうですけど、9月とかだとまだ学生は休みですからね。
あ、そっか、夏休みですよね。
うん。で、チケットも安かったり、半額だったり、無料だったりとかすると、学生が来やすいっていうのはあるかもですね。
うん、いいっすね。
うん。
いや、
あれでしょ、堀井雄二さんとか話したんですよね。
そうそう、堀井雄二さんがセデックのキーノートやってですね。
うん。
まあ、おっさんトークでダラダラダラでしたけど、まあ、面白かったですね。
堀井雄二さんとかはもう完全に業界的にはレジェンドな人だと思うんですけど、
ええ、
でもキーノートとか出たりとか、未だにドラクエ最新作とかでゲームデザインとかしてるのは一線でやってるっていうのはすごいですよね。
まあそうなんですよ。まあちょっとびっくりしましたけど、うん、そのキーノートやってる前日も一日ミーティングでドラクエの企画をしてたとかですね。未だにやってるんだっていうですね。そのすごかったですね。まあそれ、うん、なかなか良かったですね。
はい。
で、まあ、あとは、セデックの方は、ファイナルファンタジーとかですね、デレステとか、その辺のメジャーなゲームの、テクニカルの話とかですね、
うん、
そういうセッションに人気が集まって、まあ、その裏番組でこそこそとですね、アンドロイドの技術の話を、細々としてきたって、してきたって感じですね。
まあ、まさに、ちょっとアウェーな雰囲気ですか。うん、
まあ、アウェーといえばアウェー、うん。まあ、まあでもそんな昔ほどアウェー感はないですかね。
うん、
今年なんだろう、4年連続とかで話してるんで、なんとなくちょっとスマートフォンのゲームに関してもですね、なんとなく市民権が出てきたっていうですね。
うん、
まあ後でちょっとその話もしましょうかね。
はい、わかりました。まあもうね、今週は、日本だと水曜日かな、まあ US 水曜日かに、Apple のね、イベントがありましたんで。
ありましたね。
それをちょっと話しましょうかね。
うんうん。
まあ時間系列的に言うと、最初はカープールカラオケですか。
ああ、やってましたね。
はい。あれってアメリカで人気のある番組の企画なんですか。
いや、よくわからないけど。
僕もわかんないですけど。
人気のあるバンド
いや、車に乗って、車のカーステレオでカラオケをやるっていう、そういう番組があるんですよね。有名人が乗ってきて。
ほうほうほう。
みたいな。
ああ、なるほどね。
うん。
うん。まあ、クック船長結構歌ってまして、
ね。歌ってましたね。
うん。
ティム・クックがセレブと絡むとろくなことがないっていう、悪い予感がしたんですけど。
うん。
うん、前にね、U2 のボノとかと親父ギャグを繰り広げるっていう。
うん、そうですね。なんとなく学芸会感がある。
ええ。まあでも、今回のは別にそんなに悪くなかった感じですかね。
うん。まあ、ちゃんと前もって撮影しておいたってのが良かったんじゃないですかね。
確かに、本番のステージ上でやられるとちょっと、気まずい感がありますよね。
うん。
で、まあ、最初の10分は、まあ、アップデート的な話かなと思ったら、いきなり、こう、びっくりするような感じで、任天堂のね、アプリ、マリオのアプリが、iOS に出るよっていう。
いやー、来ましたね。ちょっとびっくりしましたね。
はい。
うん。
宮本さんも来て。
そう、そうなんですよ。
たましたもんね。
まあ、あれは超サプライズでしたね。
うん。
この、どれくらいサプライズかっていうと、そうですね。まあ、Perfumeのコンサートに、オバマ大統領が突如登場くらいなんですね。インパクトありましたね。
それは分かりやすい例えですけど。
いや、本当良かったですね。
うん。
うん、まあ、この日が来るとはですね、なんというか、こう、感無量な感じがありましたね。
うん。まあ、任天堂、なかなかこう、スマホ向けにゲームを出さないって言われていて、ただまあ IP の提供とかは結構最近やったりもしてましたけど。
まあし始めてましたけれども、まあやっぱりそのゲーム業界の名手としての、まあ立場とかプライドとかもあり、まあ一時期スマートフォンゲームとそのゲーム機との対決姿勢というのを明確にしてましたね。
うん。
うん、特にそうですね、あの岩田社長が GDC でキーノートやったことがあったんですけども、2000何年ですかね、12とかかな、その辺で、裏番組で iPad の発表会を、Apple がすぐそばでやってですね、
うん、
で岩田社長のキーノートスピーチをのニュースバリューを持ってっちゃったという事件がありですねでそれ以来そのこのなんて言うんでしょうね、まあ犬猿の仲じゃないかなと思ってたわけなんですけれども、
うん、
でそこで、まあ和解したというかですね、関係の変化があったのが今回のキーノートで、でなんて言うんでしょうね、まあアップルとしては、アップルが、なんて言いましたっけ、世界最大のゲームプラットフォームであるという、
うん、
と高らかに宣言する中で、そこに岩本さんが来て、うん、ある意味遠慮するというかですね、
うん、
というのは象徴的な事件だなという気がしますね、
うん、
あ宮本さんですね、
宮本さんが、さんが、うん、出てくるっていうのはびっくりしましたけどね、
いやびっくりしましたね、
うん、
まあ僕としてはすごく良かったですね、
はい、
こうちょっと昔話になりますけど、まあ、7年8年くらい前ですかね、こうこれからスマートフォンのゲームにベットしようって思った瞬間がありまして、
はい、
まあ、ちょっと話しましたかね、あのショッピングモールで、散歩してたら、まあ、女の子の2人組が iPod Touch でゲームしてたんですね、
はい、
こうニコニコと笑いながら2人で画面を見ながらですね、でそれを見て、あこれだとですね、この先スマートフォンゲームが来ると思って、それからスマートフォンに、まあ、会社も移ってですね、スマートフォンゲームのプラットフォームを開発して、うん、まあ、最初はポチポチゲームと揶揄されながらですね、ソシアゲのバブルがあり、バブルが行き過ぎて弾けて、うん、まあ、冬の時代とかですねまあそれも、過ぎた上でコンソールゲームの、名手である任天堂さんがスマートフォンにやっとゲームを出してくれるようになったというのはですね、
うん、
ある意味こう良かったなと、
うん、
我が人生に一遍の悔いなしという感じがする
なるほどね、
はい、
白朗さんはでもなんかこういうメジャーイベントのたびに感慨深いとか、感無量だっていうことを連発してる気がするんですけど、
ああよくわかりました常に感無量ですからね、
なんかもう悔いなしみたいな感じで、
ああそうですそうです、まあ、うちの奥さんにもよく言われますけど
なんかもういつね死んでもいいかのような準備をしてるんじゃないかっていう、
常にイベントごとにで、まあ今回のイベントも僕が何したっていうわけではないんでですね
まあね、
まあただ電柱の陰からあきこ姉ちゃんのように見守ってただけなんですけど
、うん、あのゲーム自体はどうなんですか、あのまあ片手ジャンプゲーですよね基本的にはね、
まあそうですね、ゲーム自体はその、乱物っていうんですかね、
うん、
ずっとひたすら走り続けてタイミングに合わせてボタンを押すっていうんで、
うん、
まああるっちゃあるわけですけれども、まあそこをなんとなくうまくアレンジして任天堂風に持ってくっていうのは、あの宮本さんのチームの力だろうなと思いますね、
うん、まあやってみないともちろんわかんないですけど、あのデモを見る限りすごい任天堂っぽいあの、うん、ゲームデザインというかバランスになってそうな感じはしました、
うん、そうですね、マリオっぽかったですね、
うん、宮本さんは英語で話すかと思いきや、うん、同時通訳っていうね、
同通でしたね
、
いやいや、まあそれにしても良かったですね、
はい
はい、
で、まあいろいろありましたけど、次のメジャーなのはウォッチですかね、
うん、
周りではあんまりウォッチのことを喋ってる人はいないなと思ってはいたんですけど、ただもう身近にあのね、N さんとナーンがいつもチャットで毎日毎日ウォッチの話をしてるんで、うん、
時計の話
常にいつリングを閉じるかっていう、今日は閉じれなかった閉じれたみたいな話をずーっとしてるから、
うんうん、
まあ世間的にどれぐらい盛り上がってるもんなのかっていうのが分かんなかったんですけど、
うん
うん、まあ、そんな中でね、新しいウォッチ、あの OS がまあアップデートされるのは WWDC で言ってましたけど、あのハードウェアの方もリフレッシュされるということで、
うん、そうですね、
はい、名前がシリーズ2っていう風になって、で一つ前のやつにもシリーズ1っていう名前が、まあ、区別するためにつくという感じですかね、
うんうん、まあそのシリーズ2とかって名前をつけてくるセンスはいいなという気しますね、
ほう、
うん、なんとなく BM っぽいなんか よくわからないかっこいい名前をつけてみるというのは。
うん。
うん、
まあ、数字とかないと、ザ・ニュー iPad みたいになっちゃって、
うん、
これは何年ものだとか、何世代だとか言わなきゃいけなくなるんで、
うん、
まあ、1とか2とかつけてくれるとわかりやすいですけどね。
まあ、そうですね、
うん。ただこれシリーズ1の方も、ただ名前がついた、変わっただけじゃなくて、ちょっとアップグレードされるんですよね。
ああ、そうですか。その辺よくわかんなかったですけど。
うん。なんか CPU じゃないや。なんか倍になるって言ってましたよ。
ああ、コアが2つになる？
そうそう、コアが2つになるって言ってましたね。
ああ、じゃあその辺も変わるんだ。で、うん、じゃあシリーズ2は防水になって。
はい。
GPS がついて。
はい。
あとはディスプレイが明るくなって。
そうですね。
うんうん。
あと、まあ、コアも良くなるんじゃないですか？同じものが倍になったのかよく分かんないですけど、それは、
うん、
シリーズ1の方は今まで乗ってるコアと同じものが2倍になるっていう話だったんですけど、
うん、
シリーズ1と2の、チップとかコアの違いは分かんなかった。でも多分良くなってるんじゃないかなと思いますけどね。
ああ、なるほど、
はい。
まあ、僕時計はソースルーしてるんでよく分かんなかったですね
確かにねただ防水の仕組みの解説してる、まあ、絵とかスライドが結構面白かったですね。
ああ、そうですね、うん。スピーカーが水を弾くようになったとか。
うん。あれはだから結局、スマートウォッチとかっていうのは、ウォーターレジスタントにするのはすごい難しくて、まあなんでかっていうと、スピーカーとかがあるから、そこに水がどうしても入っちゃうんで、どうするかっていうと、そこの穴は開けてるけど、そこから、スピーカーから音を出すと、その水を弾くように、勝手にやってくれるっていう、あれはなかなか面白い仕組みです、
うんうんうん。なかなかその辺は工夫してるなという感じありましたね。
うん。
まああとはゴールドモデルをやめたっていうのはこれはすごくいいと思いますね。
エディションってやつですか？
エディションをこう取り潰しにしたという感じですね。うん、
はい。
まあこれ Apple Watch が出た時にも言いましたけれども、そのラグジュアリーというか、ブルジョアジーにすり寄るっていうのは、こう、アップルの羊としては、まあ、筋が良くないんじゃないかという話しましたけれども。
はい。
まあ、その、パイレーツたるアップルとしてはですね、既存の価値観は全て破壊してほしいと。
うん。
まあ、スティーブ・ジョブスであれば多分、金の時計なんざ犬にくれてやれと。まあ、言いながら自分はプラチナの時計をするっていうのが面白いとこなんですけどね。
うん、まあ価値観的なものもありますしね。
まあそうですね。
ただだからエディションみたいなものじゃなくて、例えばナイキとコラボレーションしたスポーツタイプのやつとか、
うん、
あとエルメスとコラボレーションした、まあファッション、ハイファッション向けの時計とかっていう感じで、アップルのブランドとしてだけとして出すんじゃなくて、そういう既存のブランドとかと組んでっていうパターンが多いのかなっていうふうに見ましたけどね。
うん、うん。まあそれはいいと思いますね。
うん。ちょっとナイキのやつは穴がなんかすごいいっぱい開いててキモいっていうのは感じましたけどね。
ああ、なるほどね。こう、穴恐怖症的な。
iPod、じゃない iPhone 5C でしたっけ、
うんうん、
あれのケースありましたよね。
ああ、そうですね。そうですね。
あれはちょっとハスコラっぽい感じで、
うん、
若干キモいっていうのは結構万国共通であるみたいで。
なるほど。
うん。英語で検索しても、あれがキモいって言ってる人は結構いたんでね。
おほ
う。うん。英語でもなんかね、そういう単語があるらしいですよ。
なんとかフォビアですよね。
そうそうそう。うん。うん、それググるとすぐ画像が出てきてキモいんで、検索しない方がいいワードなんですけど。
うん。
うん。まあ、ハスコラと同じ感じですよね。
うん。
うん。あとはそう、地味に1ミリぐらいボディが厚くなってるっていう話。
うん。
ですかね。
まあ防水にしてバッテリーも増やしていろいろ詰め込んで GPS も入れて、まあやむなしっていう感じはしますかね。
うん。
まあ今後としてはそのベルトの部分をなんとか有効活用してほしい気はするんでですね。そうすると今あるベルトが使えなくなっちゃうのも困るんで、どうするんだろうなっていうのは気になりますけども。
そのベルトの部分になんか他の仕組みを入れるってことですか？
うん、そうですね。MS のスマートバンドなんかは、ベルトの部分にバッテリーが入ってたりするんで、
うん、
こうそういう方向に行くといいなというですね。
うん、なんか前に話した別のエピソードで話した時は、日本のソニーかなんかが出してるバンドで、
うんうん、
これ Apple Watch 対応じゃなくてペブルのやつなんですけど、そこにフェリカの決済を載せるっていうのもありましたよね。
ああ、
だから Apple Watch 単体だけじゃなくて、それを拡張するような機能をサードパーティーが出したりとか、まあそういうのも多分将来的にはね、あると思いますけど。
うん。
うん。っていう感じで。あとはまあ、キラーアプリとして、ポケモン GO
来ましたね。
うん、まあ、なんかマリオといい、ポケモンといい、こう、使えるものはどんどん使っていこうっていう雰囲気も感じつつ。
ゲームでいこうという感じはありましたね。うん、まあでも、ポケモン GO、ポケモンのスマートフォンアプリはほとんど起動しっぱなしでないと遊べない問題ってありますよね。
ありますね。あの、卵がハッチできないとかね。
そう。
うん。
まあ、その辺をどうするのか。
いや、でもあれは、ウォッチでアプリを起動してれば、そこの卵ハッチはカウントしてくれるっていう話じゃないですか。
ああ、アプリを閉じていても。
うん。あとはそのアプリ閉じて、フォアグラウンドじゃなくても通信してて、モンスターが周りにいる場合、通知が出るんですよね。ウォッチに。で、そこで、そのまま戦うことはできないけども、
うん、
出さなくても、どのモンスターがいるかは分かるっていう感じじゃないですか。
うん、それは本体とつながった上での話ですよね、多分。
ああ、そうですね。そうだと思います。
その時、本体側ではポケモンは起動しっぱなし？
バックグラウンドでいいんじゃないですかね。ダメなんかな。
だといいですけどね。
まあ、機体的観測なんで、
うん、
やっぱりフォアグラウンドじゃなきゃダメだとちょっとあんまり意味がないですけどね。
まあ、ズコーっときますよ。
セカンドディスプレイになっただけじゃんっていうはい、はい、感じで。あれでもデモしていたのが、あれですよね。元 Google の
野村さん、うん、そうですね。
うん、あの、ナイアンテックに移って、で、イングレスとポケモン GO をね、
うん、
やったっていう。
そうですね。
うん。
ジョン・ハンケも出てましたし、
ね。出てましたね。この1ヶ月ぐらいは非常に忙しい1ヶ月だったって言って、ちょっと苦笑が漏れるっていう話をしてましたけど。
うん、
でも同時にあの、ポケモン GO プラスでしたっけ、
うん、
あの、謎のリストバンドの宣伝もちゃっかりするっていう。
ああ、見せてましたね。
はい、あれちょっとね、発売が遅れたらしいので、完全に時期を逃しちゃってる感はありますけどね。
うん、そんな気しますね。
うん。
うんやってますポケモン GO。
ポケモン GO はもうほとんどやってないですけど、週末とか、あの先週とかね、サンフランシスコで遊んでたら、でも未だにやっぱりすごいプレイしてる人がいるんで、
うんうん、
あの人がいっぱいいるとこに行くと入れ食い状態ではありますよね。
うん、あの日本限定ポケモン何でしたっけ、カモネギ。
カモネギ、
多分鴨川に行けばいっぱいいると思うんで
そうか、今日夜行ってみようかな。
うん、
それはやっぱね、旅行した時にそこにしかいないのはちょっと欲しいですね。
ご当地ポケモンいいっすよね、うん。
そんな感じはしますけど。やっぱなんか旅行とか来ると、携帯、スマホのバッテリーは持たせたいんで、あんまりプレイしたくないですよね。
うんうん。
まあバッテリー、そのモバイルバッテリーもちろん持ち歩いてはいますけど、なるたけあんま無駄にしたくないっていうのはあるんで。
ああ、まあそれありますね。最近はポケット Wi-Fi をずっと借りてるんで、うん、意外と長持ちするかなっていうのはありますかね。
あ、旅行中ですか？
旅行中。日本に行った時は、だいたい Airbnb で借りるとポケット Wi-Fi が漏れなくついてくるんで、
うん、
なんで、あの、キャリアのその LTE は全部オフにして Wi-Fi だけで暮らしてるとか。
はいはい、やっぱ LTE オフで Wi-Fi のみの方が全然バッテリー持ちますかね。
うん、バッテリー的にはその方がずっと優しいですね。
うん。そう、僕も IIJ のやつを使ってるんですけど、あの、デフォルト設定だと、アクセスポイント、なんていうんですか、あの、モバイルアクセスポイントを探しまくっちゃって、結構バッテリー食うよっていう話があって、IIJ 以外のやつを、プロファイルを全部消すっていうワークアラウンドが紹介されてるぐらいですね。
ほうほう。
うん。
その IIJ の SIM を使ってるっていう。
そうですね。IIJ の SIM を自分の親と共有してて、共有っていうか、家族プランみたいなやつで SIM3 枚みたいなやつを自分の親が契約してて、
うんうん、
それをあの僕らが旅行するときに用にもらってるっていう。
ああ、なるほど。なるほど。うん。そう。あ、僕先週行ったときはその日本の SIM をその時は買ったんですけれども、
うん、
こう入れ替えたら突如として、カメラの撮影音が出るようになって。
そうなんですよね。
びっくりしましたね。
うん。それは結構前からですよ。Android は余計なローカライズを 始めたなと思って、
うん、ほうほう、
多分 2,3 年ぐらい前からなったと思いますけど、
ああそんな仕掛けが、
そう US で買ったアンロックの Android Nexus とかを使っていても SIM を差し替えた瞬間にカメラが鳴る、
うん、
でもそんなに嫌な音じゃないので Nexus 5X の場合、
まあそうっすね、
なんかポンみたいな感じの音で、うん、あのカシャカシャっていうのじゃないから、
うん、
まあ許容範囲ではありますよね、
うん、まあまあ頑張れば
iPhone の場合はね、ならないからあれですけどね、
うん
うん、でもなんか昨日とかその iPhone をお店の人とかに渡してちょっとグループ写真撮ってくださいとか言って渡すと、
うん、
あの音が鳴らないから撮れてないと思って何枚も撮っちゃうっていうことがよく起こりますね、日本だとね。
あ、なるほど。
あれ撮れてないですけどみたいな感じ、いや鳴らないんですこれはっていう話になりますね、
音鳴ることがもう普通な感じに、
うん、まあでも確かにああいうそういう場面だと、あの撮りますよみたいな場面だったら音出た方が分かりやすいは分かりやすいですね、
うん、
うん、でもなんか店とかそのあとカンファレンスでスライドの写真撮りまくる人とかは本当迷惑なんで、
うん、
あの本人の意思とは関係なく迷惑なんでカメラの音は本当嫌ですけどね。
まあそうですね。で無音カメラアプリというのもあるんで結局なんで音が出るのか問題っていうのはやっぱありますよね。
そうなんですよね、まあ、ビデオとかだとならないわけだしね、
う
ん、まあ、本当によくわからない自主規制ですけど。
そうですよね、法令とかも根拠ないんですよね、あれ確か
ないと思いますよ、
謎の自主規制、
うん、まあ、Apple の iPhone に関しても日本で買うとカメラシャッター音はつく、日本とかアジア圏 の, かあの国は全部そうなのかな
、
うん、まあわかんないですけどね。
まあやっぱ音がしないとみんな盗撮しちゃうんです
でもそれはまあだからさっきも言ってましたけど、盗撮するんだったら無音カメラ使うから何の効き目にもなってないっていうね。
まあそうなんですね
話ではあるんですけど、
うんうん、まあカジュアルな盗撮を防いでいるいやまあよくわかんないですねはい、
まあそれはあれじゃないですか、 DVD のなんだ、録画禁止、コピー禁止フラグみたいな感じで、
うんうんうん、
だからそれがあることによってそれを破るという行為を 犯罪にすることができるっていうことじゃないですかね。
ああなるほどね、うん、なるほどね。
だからカメラのシャッター音が出るのは法令根拠ないですけど、仮にできたとしたら、じゃあそのカメラのシャッター音が出ないように迂回する行為は犯罪であるっていうことにまあできるわけじゃないですか。
うんうん
うん、
まあ出ないんであればカメラの方に責任があると。
そうそう、メーカーの方に製造責任があるみたいなね、
なるほど
なんか嫌な話ですけどね。
はいはい、
うん、
さて
さて、まあ話がずれましたけど、
ま
あ、ウォッチは今2人とも基本スルーな感じなんであんまりこう話す感じじゃないですけど、
うん、
まあ順当なアップデートって感じがするんで、あの1が2、例えば GPS がついてないとかバッテリーが不安だとかいう理由で避けてた人はまあ買ってもいいんじゃないですかねっていう
気がしますね。うん、そうですね、なんて言うんでしょうね、まあ1に比べて間違いなく良くなってる感はありますね。
うん、
防水ってのも嬉しいでしょうし。
そうですね、
うん、
うん、
まあバッテリーが3日持つようになったら考えろかなっていう感じですかね
まあそう、どうなんですかね、あの新しい OS で多少バッテリーを結構なんていうかアグレッシブに使うようになったっていう話もあるんで、
うん、
まあこの辺は今持ってる人とかね、新しく買った人の話を聞いてみないとちょっとわからないですかね、
うん、広島さんと奥井さんに、
ね、奥井さんに聞いてみるという、
うん、人柱に、
これ発売日は同じなんかな、 iPhone と来週みたいな感じですかね。
そうっすかね。予約ももうできるようになってるんじゃないですかね。
うん。はい。で、まあ iPhone ですけども。7と7プラスですね。
うん。来ましたね。
まずはどうなんですか？ジェットブラック。
うん。
でしたっけ、うん、新しい色ですよね。
そうですね。ツヤツヤのピカピカ。う
ん、でも普通のブラックもできるんで、新しいブラックが2種類できるという、
うん、
スペースグレーに追加して
ブラックはブラックと、直球勝負ですね。
そうですね、
うん、
なんかでもそのジェットブラックは傷がつきやすいよっていう注意書きがついてたりもするんで、裸で使う人は気をつけて使わなきゃいけないですけど、
うん、
ツヤツヤなんですごい滑りやすいのかなっていう、あの、憶測があったんですよね、最初。
ああ。
だけど、うん、その、テストエリアで使った人のレポートでは、全然そんなことはないっていう話ですね。
うんうん。ツヤツヤだけど、ツルツルではないと。
そう。あの、昔の 3GS とかと同じぐらいの、こう、滑りにくさ。
ああ。
っていう話を書いてましたね。
まあ 3GS も言ってみればジェットブラックですからね、あれ。
そうですよね。昔そうでしたもんね。
うん。まあでもあれを一生懸命丹念に研磨しましたっていう感じでこう話してましたね。
動画が出てましたよね。
出てました、出てました。
自動でこう、一本一本やってますみたいな。
うん。真心込めて機械が磨きます。
あの、人間が職人でやるんじゃないんだと思いましたけど。
うん、うん。
なんか日本だったらそれ職人が、なんか真心込めて、温かみのある手作業でやってますっていう話かと思ったんですけど。
うん。
違いましたね。
うん。
まあ、プラスの方がカメラ2つつくっていうので、やっぱり、これは、ズームができるようになったりとか、ソフトウェアでボケを作るようになったりとか、
うん、
そういうところが新しい。
まあそうですね。カメラどっちも7も7プラスもだいぶ良くなってる感ありますよね。
うん。
7は手ブレ補正がついたっていうんで。
あ、7にも、今まではプラスだけだったんですよね。
うん、そうなんですね。そうですね。うん、まあその辺もいいですし、7プラスのこの複眼カメラ、カメラ2つっていうのもいいですね。
うん。これ2つカメラがついてるのは、なんか Android だといくつかありますよね。
LG でありましたかね。
うん、
ただ LG の方はそのカラーとモノクロのカメラで、
はい。
ちょっと使い道がまた違いますかね。
うん。
で、その、複眼カメラにした時にどういうコンフィグがいいか問題ってのは、まあいろいろ議論があってですね、Apple でも、多分4、5年前からずっとリサーチしてたと思うんですけれども、今回落としどころとしては、広角のカメラと、それからズームのカメラ、2倍ズームのカメラと、
うん、
で2つにしたっていうことですね。
はい。
そうすると、まあ立体視とかそういうのはできなくなるんですけど、まあカメラの、まあ立体視もやろうと思えばできるのかな。まあただ、画角が違うんで、むしろカメラ本来の機能をズーム機能に絞って調整してきたんだなという感じがしますかね。
うん。まあ、2つにすることによって、こう、3D 的な撮影ができるとか、まあ、そういうのは面白いですけど、まあ、ギミックっぽさもあるんでね。
うん。
まあ、本当に、普段カメラとして使う人が使う機能を考えたら、まあ、ズームとかっていう方が、使うよねっていう話ですかね。
そう、そうなんですよ。
うん。
昔、インターンの人と組んでやったプロジェクトで、そのカメラレンズを2つ使って何ができるかっていうのをリサーチしたことがあるんですけど、
はい、
まあ 3D 抽出とかはやっぱできんというね。めんどくさい。
ああ。
まあパッと見できるけど、そのコンシューマークオリティでできるかできないかというと、かなり難しかったんですね。
うん。
なんでまあやらなくて正解だと思います。
あとはそのライトロカメラみたいに、撮った後で、その、フォーカスを、ね、深さをずらすみたいなの、ありますよね。いくつかのカメラで撮って。
うん。ライトフィールドを撮るとか。
ええ。
まあ、それは、この先はいけるかもしれないですけども、まあ、難しいのは、まあ、解像度が落ちるというのもあり、
うん。
あとは、その、ボケを変えて何が嬉しいの問題というのもあり、まあちょっとこの間話しましたけど、そのライトロの方はプロシューマー向けですかね。
はい。
映画の撮影カメラの方にシフトしてんで、そちらは十分その実用の用途があると思いますけども。
うん。
民生用のカメラで、役に立つのか問題っていうのはまだ未解決ですかね。
うん。
という意味で、7プラスは割り切って。広角とズームと二つ付け、
はい、
でそれを、切り替えして、切り替えしてズームバージョンでは、2倍の大きさで撮ることができると、
はい、
うん、結構嬉しいっちゃ嬉しい感じしますね。
まあいいと思いますよね、
うん、
あとはその2つのカメラレンズを使って、 ソフトウェアでボケを表現するっていうのも、まあ最初の出荷時にはつかないみたいなんですけど、今年の後半にソフトウェアアップデートとして使えるようになるっていう話ですかね。
うん。まあちょっと楽しみですけども。
うん。
まあ、どうだろうな。まあもしかすると大道芸で終わってしまうかもしれない
。まあでもデモで紹介されてた写真を見る限り結構、クオリティは高そうな感じではありますけどね、うん。まあもちろんそういううまくいっている写真を使わないとしょうがないんで。あれですけど。まあ、僕このボケっていう言葉が日本語から来てカメラで使うのをしてたんですけど。
うん。ボカーっつってました、ね。
発音がボカーなんだと思って。
うん。
それは知らなかったですね。
うん。ボカー、うん、そう、フィルシラーはボカーっつってましたけど、
ね。言ってました。
ボケじゃないのかな。まあ、どっちでもいいんですが。
なんかウィキペディア見たら両方紹介されてましたね。
ああ、なるほど。
だから、今回、最初のね、一番最初はカープールカラオケ。で、ポケモン GO があって、ボケがあるって。
うん。
でも全部発音が K じゃないんですよね。ほとんどの人は。
ああ、そうですね。
こっち、アメリカ人の人は、カープールカラオケだし、
うん、
ポケモン GO だし、
ポケモン GO ですね。
ボカーなんですよね。
うん、うん。
だから、みんな本当は E の上にアクセントキー項がつくべきなんだろうけど、つかないケースも多いですしね。
うん。
うん、ということをなんとなく思いました。
なるほど、なるほど。
この、でも、プラスがこんだけ違ってると、信者の人はプラスを買わざるを得ない感じですよね。
なんとなくプラス、ちょっといいかもっていう気はしたんですけども、
うん、
うちは子供に新しく買ったんですけども、昨日の夜ですね。
うん、
まあ、やっぱプラスは大きすぎっていうんで、7、
うん、
そして、ジェットブラックでなくてツヤツヤでなくていいので黒、
はい、
で128、
うん、
っていう感じで落ち着きましたかね。
うん、そっか。まあ、うん、
まあプラスが欲しい感じはしますけど。
そうですよね。まあギーク層とか今すでにプラスを使ってる人とかはもう間違いなくプラスに行くっていうのはあるんでしょうけど。
そうですよね。
うん、
2倍ズームにして嬉しがるっていうのは嬉しいでしょうね。
カメラ撮ってね、自慢したいでしょうしね。
うんうん、
まあ、自慢力はプラスにした方が相当高いとは思いますが。
うんうん
うん、まあ、あとは大きいのは、3.5 ミリオーディオジャックが、ヘッドフォンジャックがなくなったという。
うん、なくなりましたね。
ことですけども、これはでも、アップルの、まあ、リーク戦略、PR 戦略が巧妙なのかなという気がしていて、新しい iPhone、次の iPhone にはヘッドホンジャックがないよっていうのはもういろんなメディアで半年ぐらい前からずっと話題になってたわけですよね。
うん。まあ戦略なのかな、どう、ただ漏れてたのか戦略なのかっていうのは分かんないところですけど、ね。
まあそれは結構アクシデンタルなのかもしれないですけど、
うん、
結果としてはそのブルームバーグとかそういうメディ、大きなメディアで紹介されることによって、テックジャーナリストとかの人はもうほとんどこの夏ずっと話してたわけじゃないですか。
うん。
で、そのもう議論はもう終わってるから、今回ヘッドホンジャックがないよって言っても、うん、あ、そう、そう、それはもう知ってるっていう感じだと思うんですよね。
ノーサプライズと。
うん。で、もしこれが本当に秘密にされていて、発表会の場所でオーディオジャックなくなりますって言ったら、多分ずっともうここ1週間、2週間ぐらいはメディアのサイトがずっとそれ議論し続けると思うんで、
うん、ほうほう。
うん、それは巧みに公開したんじゃないかっていう、リークしたんじゃないかっていう説がある気がするんですよね。
うん、なるほど。けんけんがくがくの議論を避けるために、
そう。
あえてリークしておいたと。
うん。
うんうん。
まあ、うがった見方ですけど、それはあながち間違いでもないかなっていう気はしますよね。
うんうん。うん、まあ、うまく、まあ、結果としてはうまく、こう、すんなりと受け入れられたような気がしますよね。
まあ、メディア的にはすんなり受け入れられたのかもしれないし、あと、ライトニングからアナログに変換するアダプターが別売りなんじゃないのって思ってたら、iPhone7 に全部同梱されるっていうので、
うんうん、
まあちょっと驚きを、ね、ショックを吸収する仕組みはちゃんと用意してるなっていうのは思いましたけどね。
ああ、ダメージコントロール的な。
うん。まあアンテナゲート的な、アンテナゲートの時も最初すごい話題になったけど、じゃあバンパー無料にするよって言って、一応すぐ、騒ぎも落ち着いたんでね。
うんうん、
まあそんなにこうそれと同じような感じで、最初からダメージコントロールは考えている感じはしましたね。
うんうん
うん、
まあ、なくしたこと自体は、まあ、最初不便かもしんないですけど、結局はそれがスタンダードになるんでしょうね。
うん。まあ、Bluetooth のヘッドセットを使ってる人も増えてきてるとは思うしね。
うん。
うん、あと、その、AirPods っていう Apple が専用で出す、無線のワイヤレスヘッドセットも出るので、まあ、あれと合わせて出したっていうのは、まあ、正解っていうか、正攻法な感じはしますね。
うん、うん。まあ、フィル・シラーが言い訳タイムでいろいろ言い訳し、で、結局は勇気だ。
そう、カレッジっていう。
カレッジ。
あれは結構笑いましたね。
うん、受けましたね。
この一語に集約できるっつって、うん、勇気だって言って。
そうですね。まあ、そう言われたら、うん、やってみようという風になりますよね。
まあ、信者としては、さすが勇気があるって思うのかもしれないですけど。
うん、そうですね。
なんかね、ツイッター見てたら、すごいいろんな、その、カレッジにかけたジョークとかダジャレとかがいっぱい出てて。
ほ
う
ほ
う。うん。一人の人は、ソフトウェアのこうバグトラッカーで、その、イシューをクローズするときに、なんか、want to fix っていうオプションがありますよね。
うんうん、
まあ、これはバグなんだけど、直さないっていう。
うん、
オプションなんですけど、want to fix をカレッジに変更してくるって言ってて、これは実装しない勇気っていう、このバグは修正しない勇気っていう。
あえて。ノーという勇気。
そう。すごいいろんな言い訳に使えるカレッジ。
うん、いいっすね。
いいと思いましたね。
いや、まあ、その辺はさすが。
ね。Apple の AirPods は、どうなんですかね。まあ、Bluetooth を使う、音楽としては Bluetooth を使うけども、ペアリングとか、Siri の切り替えとかは、独自なんですよね。
そうなんですね。それが、どういう仕組みになってるのか、Bluetooth 本当に使ってんのか、Wi-Fi の独自、プロプライアテリーなテクノロジーなのかっていうのは、ちょっとまだ、部品見てみないとわかんないところありますかね。
うん。プレスリリースでは最初、iOS 10が載ってる iPhone、Apple デバイスでしか使えないって書いてたんですけど、
うんうん、
その後、メディアが Apple に取材したアップデートを見ると、まあ普通に Bluetooth としても使えると。Apple じゃないデバイスでも、Bluetooth として普通に使うのでは使えるっていう話で。
そうですか。はい、そうですか。
ただ、ペアリングのプロセスが Bluetooth の標準ではないオプションも用意しているので、
うん、
iPhone とペアリングするときは、まあ、Bluetooth のペアリングって結構めんどくさかったりとか、
そうですね。
複数デバイス切り替えるときのハンドオーバーとかめっちゃめんどくさかったりするんですけど、その辺は Apple の独自の、プロプライタリーなプロトコルで切り替えるっていうような、追加の、記事っていうんですか？アップデートは出してましたね。
おー、そうですか。
うん、
ケースの蓋開けたら、もうペアリングして使えるようになるって話ですよね。
うん、近づければね、いけるっていう話で。
うん。なんだろう、NFC とか使ってんのかな？
うん。その辺はわかんないですけどね。
ええー。まあ、BTLE かもしれないですが、うん、まあ、何がしか独自の仕組みでやってるんでしょうね。
まあ、でもあれは、本当にワイヤレスなんで、最近の流行りで言うと、イヤリンとか、ブラギーとか、
うん、
アメリカではね、キックスターター系の、プロジェクト中心に、本当に線がないワイヤレスのイヤーポッドって出てたと思うんですけど、それに近い感じのものですよね。
うんうん。なかなか良いですね。
うん。僕もまあ似たようなやつ1個持っていたんですけど、ドットっていうやつかな。
うん。
あれはまあ本当になくしそうになる、ものではあるですよね。で僕はアップルのイヤポッドってすごい耳から落ちやすい体験をよくするので、多くの人はあれを結構使ってるみたいなんでびっくりしてるんですけど、僕はあれすぐ外れちゃうんですよね。
僕はちょっとサイズが合わなくて痛くなりますかね。
うん、普通のね、インイヤー型のカナル型のやつは、ただイヤホンだけじゃなくて、そこになんかこう吸収するゴムみたいなやつをつけるじゃないですか。
うん、で複数サイズついてたりしますよね。
そうそう、それがねアップルのやつはないんで、まあ、ワンサイズフィッツオール的な感じでやってますけども、
うん、まあカレッジですよねその辺。
カレッジですね、確かに。オプションをサイズのオプションを用意しないカレッジがあるんで、あれですけど、いや、うん、まあ落としたら、まあ、なくす可能性高いんで、
うん、
難しいですけど、まあ5時間っていう時間は結構微妙だけど まあ多分使ってる分には問題にならないんじゃないかなっていう。
まあそうですね。あのケースに入れた後どれくらいで充電できるのかっていうのがちょっとわかんないですけども、
うん、
まあ普通に使ってれば5時間まあいいのかな。
じゃないですかね。まあポッドキャスト、長いポッドキャストを2時間3時間が1回の充電で聞ければ、
うんうん、
とまあ通勤、例えば日本だったら通勤の時に聞いて、まあ、1時間聞ければ、ケースにしまえばまた充電されるわけなんで、
うん、
5時間ずっとねランニングするとかそういうのなかなかシチュエーションとしてはないと思うんで、
まあそうですね、うん、リビルド2回分聞けると思えば
そうですね僕の前持ってたやつは1時間だったんですよ。
あ
で1時間はちょっと辛い、うん、あのポッドキャスト1エピソード聞ききれないっていう。
なるほど、
うん、で今僕が持ってるアンカーのやつは、6時間ですね、
うん、
であの全く途中で使ってる途中に切れたことはないし、まあ1日置きぐらいに充電すれば問題ないんで、まあ、それぐらいだったら全然大丈夫だと思いますけどね。
うんうん、まああとはデザインが結構思い切ったデザインですよね。
あれはその耳のところになんかピアスみたいな感じで、
耳からこううどんが飛び出てるような
うどんなんでまた麺類がそこで出てくるっていう、
いやあの写真もちょっと思い切ったなっていう気は印象があるんですけども、
うん、
ある種この民族系の飾りを彷彿させる
そうですよね。あ、出っ張りがそんな感じがするんですよね。
そうなんですよね、
うん、
いやーこれもカレッジだわっていう、ね、
カレッジ、どうなんですかね。値段はまあ150とか60とかでしたっけ。
もうちょっと高かったかな。いくらでしたっけ。
200はしなかったと思うんですよね。
200弱、
うん、180とかじゃないですかね多分、うんうん、
あ159、
159、やっぱり160じゃないですか。
うんうん、
うん、
なるほどなるほど。まあうん、いいとは思いますね、
うん、まあまあまあこれを機にあのプラギーとかイヤリンもそうですけど、まあ、ワイヤレスのイヤバッドがさらにますます盛り上がるとは思うんでね、
うんうん、
やっぱりその、うん、Bluetooth のイヤバッドってどうしても音が悪いとかペアリングが面倒とかいろんな問題があったと思うんですけど、
そうですね、
うん、
音とペアリングとバッテリー寿命と、
うん、
まああとはノイズキャンセリングがきっちりついてくれれば言うことなしですね。
うん。かその辺がまあ2016年ちょうど成熟してきたこともあると思うし、
うんうん。
うん、まあタイミングとしては、まあちょっと早い気もするけど、まあ最終的にはオーディオジャックいらないんじゃないかなっていう気もしますけどね。
うん、そうですね、そうですね、うん。その辺のティッピングポイントっていうんですかね、捉えるのはすごくうまいですね、
う
ん。
そうですね。ただ、うん、MacBook、例えば MacBook Pro とかからは消してほしくないんですけどね。
ああ、そう、
うん。やっぱ
ラップトップから
は。ラップトップは、うん、どうなんかな。そのさっき言ってた独自のプロトコルで切り替えができるのが本当にスムーズに動くんであればいいですけど、サードパーティーのやつには多分それ提供されないと思うんで、やっぱ Bluetooth のヘッドホン1個で、携帯と、例えば Nexus の携帯と MacBook とかを切り替えるとか結構苦行なんですよね。
うん、
まあ何回か試したんですけど、あの、Bluetooth のヘッドセットのモデルによっては、こう、マルチポイントっていうので、同時に複数のデバイスにつなぐことできるけど、大抵うまく動かないんで。
まあそうですね。これまでの経験だと動かないですね。
そうそう、
うん。
だし、まあ、あの、すごいニッチな例だと思いますけど、その、例えばこのポッドキャストをストリーミングするときとかは、アナログのオーディオジャックがあるといろいろ便利なんで、まあ、そういうのとかも考えると、プロって名前がつくんだったら別にオーディオジャックはなくしてほしくないかなっていう。まあ、少なくともあと5年、10年ぐらいはいると思いますけどね。うんうん、
まあでも流れとしては、時計も電話も防水に向かってるんで、
うん、
まあ MacBook も次防水行くだろうなと考えると、穴という穴は全て塞いでおきたいのが人情。
もう USB もいらないっていう。
そうそうそう。で、風呂に入れながらコーディングができると。
プログラマーの人が、
ね、そうですね、喜びますね、うん、でその風呂の上でなくて風呂の中でコーディングできるっていうのはこうちょっといいですよね。
もうバスタブ の上に乗せるやつもいらないっていう。
そうそうそう、
風呂の中の膝の上に乗せるっていう感じで、
うん、そうですね、
まさに ラップトップで
画面も水の中で水中眼鏡かけながらコーディングできるっていう
まあそういうモデルもありかもしれないですね。
うん。というわけで、ウォータープルーフつきましてね。
あ、iPhone もそうですね。
うん、そうですね。
今までは、生活防水レベルとかなんですかね。
厳密には、オフィシャルには言ってないけど、なんとなく防水になってる風味っていう感じでしたかね。
うん。うんうん、で、今回はまあ、ウォータープルーフ、レジスタント。プル
ーフ。
なんか用語がいろいろあるんで、ですよね。ウォータープルーフとかレジスタントとか、
うん、
IPS なんたらかんたらとかっていうのが、
うんうん、
一応基準としてはあるみたいですけど。
まあ、よくわかんないです。
よくわかんない。
なん
まあ、多分、泳ぐのは無理。
泳ぐのは、時計はできるけど、電話は無理。
電話は無理。
うん、
雨に濡れても大丈夫。
雨に濡れても大丈夫。
ビーチで使って水がかかっても大丈夫とか、そういうレベルですよね、多分ね。
そうですね。うん、プールに入っても大丈夫的なことは言ってましたね。
入っても大丈夫。
あ、プールに、ぽっちゃんと行っても大丈夫。
あ、なるほど。でも泳ぐのはダメと。
多分、持ちながらクロールとかしたら多分ダメ。
うん。まあ、いいですよね。雨とかは、雨多い国とかの人はいいんじゃないですかね。
うんうん。
やっぱりそのカリフォルニアで使ってるの前提でこういろんなことを開発されたりすると困るってのもあるじゃないですか。
まあそうですね。
なんか例えば iPhone ってすごい気温の低いところで使うと急にシャットダウンとかしたりするし。
ああ、ありましたね。
あと、うん、タッチ ID とかで指紋認証をするときも冬手袋を使ってると解除できないとか、
うんうん、
そういうのあったんで、まあいろんなこう生活環境とかに対応するって意味で、防水も一つ重要なのかなっていう。
ああ、そうですね。
うん、
その、ファーストワールドプロブレムを解消する一環として。
そうですね。はい。あとでも、今、ツイッターにありますけど、トイレで落としても大丈夫っていう話があります。
ああ、それ謎っすよね。トイレに落とします？
いやー、僕は落としたことないですけど、トイレで iPhone 使う人めっちゃ多いと思うから。
あ、まあ、それは使いますよね。
うん。
で、つるっといっちゃうのかな、やっぱり。
ね。これ食事中の人いたらあれですけど、個室の方で使うのはまあわかるんですけど、
うんうん、
男性の場合、立ってする方のトイレで、片手で携帯見ながらしてる人とかたまにいて、
あ、
それはどうなんかなっていう気がするんですよね。
そうですね。うん、照準も合わせにくいですね、片手だと。
だし、てか、携帯が汚いですね、そもそも。
ああ、そうっすよね。そうっすよ。うん。その目に見えない飛翔が飛んでますんで。
うん。まあ、それは、個室の方でも同じっちゃ同じなんですけど。
まあ、同じっちゃ同じですけど。
ただ、飛び散る率が絶対ね、違うじゃないですか。
うんうん、
で、終わった後に手を洗うかもしれないけど、携帯は洗わないんで。
まあ、そうっすね。その、携帯の画面は足の裏より汚いという話もあり。
うん。
あんまいい話じゃないですけども
。それをね、顔にくっつけて電話してるわけなんでね。
うんうん、まあそうすると顔は足の裏より汚いっていうことになります
ね。そういうことですよね。
うん、
あ、またツイッターにありますけど、うん、ズボンの後ろポケットに入れててズボンを下ろすときに携帯をトイレに落としてしまうと。
ああ、なるほど、
うん。ちょっとこうゆるっとしたズボンを履いてると落ちやすいのかもしれないですね。
なんて言うんでしたっけ、腰巻きとかしてるとあれですかね。
後ろのポケットはね、僕は昔は入れてましたけどね、ガラケーの時とかは、うん、もうスマホにしてからは前ですかね。
このお尻の下敷きになって曲がっちゃう問題とかも当時ありましてね。
そうですよね。うん。なんで
まあトイレに間違えて落としちゃっても大丈夫と。
うん。まあそれはいいんじゃないですかね。トイレプルーフな感じで、うん、
はい、いいと思いますね。うん、
で、ストレージがついに16ギガから32ギガに。
そうですね。
上がると。
ついに、やっと。
まあ、最初は16ギガっていうスライドを見せて、これじゃないよってやるっていう、ちょっとした技でしたけどね。
まあ、わかってるかもって、よかったですね。
で、しかも32、128、2ごろっていうジャンプですもんね。
うん、うん。うん。まあ、2ごろってのもいいと思いますね。128、手狭な感じもやっぱりするんで。
うん、まあ、そうですよね。やっぱり、写真のモードもそうですし、あと 4K のビデオ撮影とかもできるんで、あれもう 4K でビデオ撮影すると1分1ギガとかなってくるから、
うんうん、
ね、こんな綺麗な動画撮れますって言って、でも2分しか撮れませんとかだと、ね、辛いですからね。
そう、
うん。
まあ32ギガスタート、うん、それもいいですし、
うん、
いや、いいですね。
はい。このタッチ ID とかのやつが、てかホームボタンがボタンじゃなくなるっていうことですかね、これは。
うん、そうですね、
うん、
フォースタッチのあのタプティックエンジンを使って、物理ボタンじゃなくなるっていう感じですかね、
うん、
まあ、これもすごく良くて、一石二鳥三鳥というかですね、そのまずタッチ ID の部品がすごく壊れやすかったっていうのはありますよね、
うん、
こう数年使ってるとあのカパカパになって効かなくなるとか、
うん、
で多分液晶が割れるのの次くらいに故障率としては高かったんじゃないかなと思うんで、あのホームボタンがなくなるっていうのはまず一個いいですし、
うん、
まあ、あと防水っていう面でもあそこから水が入らないようになるっていうのがいいですし、なかなか良い方向だなと思いますね。
まあボタンというボタン、動くものはどんどんなくしていって、
うん、
壊れる率を減らしつつ防水にも効果があるっていう風な、ソフトウェアとかでどんどん制御できるようにしていくっていう感じですかね。
うん、そうですね。で、部品が減る分、その分コストも安くなりますし、
うん、
いいことずくめですね。
ホームボタンは結構、まあ何回も押しますからね、いろんなことに使うわけですし、ダブルクリックしたりでいろんなので使うから、うちの奥さんのやつも確か前のやつは途中で効かなくなりましたね。
あはは。
うん。で、まあ持ってったらタダで交換してくれましたけど。
うん、
まあやっぱりすごい多いんでしょうね、それで来る人が。
うん、そうですね、
うん。
まあそうするとタプティックエンジンの寿命がちょっと心配になってきますけど、
うん、
まあそれはきっと、まあホームボタンよりは長持ちするんじゃないですかね。
うん、
ホームボタンの部品であるよりは、はい。
ただあの、タプティックエンジンって、例えば新しい MacBook Pro とかだと、こう、押してないのに押したみたいにカチカチ鳴るっていう感じですよね。
うん、うん。
で、iPhone 7もそんな感じなのかなと思ってるんですけど、それもそのテストユニットっていうか、あの、キーノートが終わった後テストした人の話だと、そこまで気持ちよくないっていう、
あ、そうそう。
ことを言ってましたね。で、昔のその Android みたいに、こう、うん、触ると一瞬後にバイブレートが返ってくるみたいな、そういうひどいものではないんですけど、
うんうん、
でもそのカチカチ感はあんまりないっていう話をしてましたよ。
おー。それはもしかしてその 6S とかの 3D タッチですね。あれがちょっと残念な感じの押した感であるのと似たような感じだったりしますかね。
そうですね。それもある、それに似たような感じかもしれないですね。
ああ。
うん。
とするとちょっと残念感ありますね。
うん。まあ試してみないとね、わかんないですけど。
うん。試してみましょうね。
うん。はい。キーノートの中で唯一、会場が静まり返ったのが、この NFC でフェリカに対応するっていうね、場面ですね。
うんうん
うん、まあ一人だけ拍手してる人がいて。
一人だけ、そうですね。
フィルがすかさず、お、一人喜んでるやつがいるっつって言ってましたけどね。
うん、
まあこれは、あの、まあリークもあった通りなんですけども、日本で発売する iPhone のモデルだけにつく機能で、Apple Pay が日本の Suica とか、そういうのに対応した決済ネットワークで使えるようになるっていうことですかね。
うん、うん。NFC でいうとタイプ F に日本モデルだけ対応と。
うん。これはその、まあ初代だからなのかもしれない、最初のサポートだからかもしれないですけど、日本で買ったものでしか対応できないのは旅行者とかの人には不便なんで、ちょっと残念ですかね。せっかくのグローバルモデルなのに。
まあそうですね。まあただ実態としてタイプ F 使ってんのって日本と、
うん、
まああとシンガポールかな、どっか一国くらいで、その、もともとは、鳴り物入りの企画として世界各国に布教していきたかったけど、と思いきや失敗っていうパターンだったんですね。まあ実態として日本とその一カ国以外で売ってもしょうがないっていうのはあるっちゃあるかもですね。
まあね。ただ、あれですよね。日本の、このタイプ F っていうのは、反応速度がすごい速いから、
うんうん、
普通の NFC と何が違うか、そこが違って、で、東京のラッシュアワーで、そのスピードのわずかな差がものすごいでかいっていう話ではありますよね。
まあ、そうですね、
うん。
なかなかシビアな企画ではあるんで。で、あとは、その聞いた話ですと、フェリカネットワークにある程度ライセンスフィーが発生するんじゃないのかな。
うん、
まあ、ということもあり、 今まで難色を示してきたわけですが、ついに、搭載ということですね。
うん。実際はそのスイカとかを実際に買ってきて、あるいは持ってる人は、それを iPhone にタップして、で、アクティベートするためのなんか番号みたいなのを入れると、残高とかが全部、移行されるみたいな。
うん、そうですね。
で、そのカードの方はもう使えなくなるっていう。
そう、魂の抜け殻となってですね。こう。あれですね、魂が移植されると。
あれ、確か買うときにデポジットを払ってるはずなんで、
うん、
JR に返すと返ってくるんじゃないですかね、多分。
ああ、そうなんじゃないですかね。
多分ね。
ええ。それ確かそのタイプ F の、縛りとして、あの ID がユニークらしいんですね。
うん。
なんでこの世の中に同じ ID のカードは2枚あってはいけないっていうことで、
はい、
こう、魂がこう映るということらしいです。
ね、うん。そうなんですよ。まあこれはだから、日本に住んでて、例えば iPhone にないからっていう理由で Android と2台使いしてた人とか僕の知り合いにもいますし、まあそういう人たちにはすごいいい話ですよね。
うん、いいと思いますね。
うん、ただまあさっきも言いましたけど、海外モデルだとカメラのシャッター音が鳴らないけども、フェリカはついてこないっていうんで、どっちかを選ばなきゃいけないっていうね、
うん、フェリカ付き音付きか
そうそう
フェリカなし音なしか、
そうですね、どっちかを選ばなきゃいけないですね。
うん、どっち選びます
僕だったら、でも日本に住んでないから何とも言えないですけど、
うん、
まあ日本に来て便利な、なるちょっと便利になるのはね、別にスイカ持ってるわけだからいいかなと思うんで、音ない方がいい気がしますね、
うん、
個人的にはね、
うん
うん、
これあのスイカ以外のタイプ F カードいろいろありますけど、
はい、
ご当地カードっていうんですかね、
そ
っちには対応しないっていう話も聞くんですけど、どうなんですかね。
いや、そんなことはないんじゃないですか。
ああ、そうですか。
あの、それは、例えば JR の別のイコカとか、あるいはパスモとか、そういう話ですよね。
そうそう。
いや、それはすると思いますよ。
お、そうですか。
はい。
じゃあ、特に心配ないのかな。
うん。逆に対応しない方が大変な気がしますけどね。
うん。
うん、
まあ、技術的にはそうですね。
わかんないです。まあ、混乱しますよね、そうなってると。
アプリとして、なんて言うんでしょう。スイカ以外にも対応するのかどうか、その移植アプリですね。
アプリの方はよくわかんないですね。チャージがアプリからできるみたいなんですけど、チャージするためのクレジットカードはビザがサポートされてないとか、なんか謎の仕様、縛りがあるみたいですね。
うん、ビザがサポートされてないって言うとマスターだけど。
マスターと、なんだっけ。JCB と。
JCB。
みたいですね。
なるほど。
ツイッターの情報だと、カードとしてはあくまでスイカなんで、スイカとして使えるところであれば何でも使える。ただ、イコカでも使えるしっていうことじゃないですかね。
うん、
あのね、Apple のサイトに動画が公開されてるんですけど、あの、使ってるデモの動画が。
うんうん、
なんか、ウォッチでも対応してるんですよね。で、多分ウォッチのシリーズ2も日本で買うと、そのスイカ対応になるんで、それを使ってる動画があるんですけど、動画の、デモ動画なのにちょっと反応が遅い気がしました。その腕を改札機につけてから、1秒は行ってないけど、800ミリセックくらいはかかってるかなっていう感じで、
ほうほう、
ちょっとあの日本のラッシュアワーだと、っていう感じはしますね。
その辺なんか企画で200ミリセックとか縛りがあったんじゃないですかね。
あると思いますね。ただその、それはカードとして反応するまでのスピードなんで、
うん、
Apple Watch 側がどれだけのスピードでそれをアクティベートできるかっていうスピードはね。
ああ、なるほどね。
端末依存だと思うから。
ええー。アプリを起動して、アプリかデーモンかわかりませんが、起動して、
はい、
まあ起動するまでに500ミリ秒くらいかかって。
ね。
その、
うん。日本のあの改札ってタップするところが右側にあるんで、左側にウォッチをつける人はちょっと、手を交差させないといけないというのはありますけどね。
うんうんうん。まあそれは僕がいつも味わってる苦労ですね。この左利きの人間の苦労を思い知らずにやるんですね。
まああるいはその左と右の右にウォッチをつけて左にアンドロイドウェアをつけるとかですね。
ああ、
そういう感じで。
時計、両手持ち。
両手持ちで対応するっていうのもあるじゃないですかね。
なるほど。
まあ、一つの案としては、iPhone は海外で6番を買って、ウォッチを日本で買うと、フェリカ対応のウォッチとシャッターが鳴らない iPhone が手に入れられるんじゃないかという説があります。
ああ、なるほど、なるほど。
それはちゃんとうまくいくのかどうか、互換の方が海外モデルでもいいのかどうかは、謎ですが、まあそこに制限をかける意味ないような気もするんで。
まあ、そうっすね。うん、いや、でも、どうなのかな。その移植アプリが動くのかどうかってのは分かんないですね。
そうですよね。まあ、マーケットが日本で、アップストアが日本であれば、インストールはできると思いますけど。
うん。移植の過程というか、その段階でタイプ F のコネクションがいったりとか。
本体についてないと、そもそもカードが移植できない。魂が抜けない。
うん。
でもアプリ単体でもカード作れるらしいですよ。
ああ、なるほど。
バーチャルカードみたいな。
まあそこで変なチェックしてなければ大丈夫ですかね。
そうですね。うん。
うん。まあ、チェックするのが、日本流なのかという気もしますけど。
うん。なぜかそこにいろんなチェックが入るっていうね。
そう、なぜか。
でもこう、タッチ ID っていうか NFC もそうですけど、こう、マリオとかポケモンとかなんか、すごい日本色の強いキーノートだったんじゃないかって勝手に思ってるんですけど。
うん、そんな感じがしますね。
うん、
それはやっぱり理由があり、なんて言うんでしょう。まあ、スマートフォン市場がサチュレーションしてきて、で、その、インドと中国は取れないっていうのがだんだんはっきりしてきましたんで、iOS 的にですね。
うん、
そのインドにはそもそも参入できないし、中国も、この間のシェアでナンバー5くらいまで落ちてるんですね。
はい。
なんで、まあ、アップルとしては今取ってるところ、ヨーロッパと、北米と、それから日本、そこに注力して、行きましょうっていうのは、なんとなく筋が通ってる気しますかね。
うん、まあ、日本はすごいアップルのシェアは高いですしね。
うん、うん。
先進国の中では異常に高いと言われてますもんね。
そうですね。うん、まあ、でも今回帰って、意外とギャラクシー、S6 Edge とか見ましたね、
はい。
思ったよりは見ましたけども、
サムソンはあんまり人気がないっていうのは定説ですけどね、日本のマーケットでは。
そうだと思ってたんですけど、どうもそのロゴを外してから意外と検討してるらしい。
そうそう。新しいやつね、ノート7とか S7 Edge とかは、裏面のサムソンロゴを消したんですよね。
そうですね、うん。まさにステルス戦略ということですね。
いや、もうマーケティングとしては正しいんじゃないかなっていう気が。
うん、
しますが。
いいですね。まあその iOS がダントツで撮ってるのは確かですけど、
うん、
意外と Android もこう見捨てられた感じではないんだなという気はしました。
うん。まあ何にしてもでも Apple はこう日本市場、まあ、今までは多分ほっといても日本の人は Apple 好きだから買うっていうのがあったのかもしれないですけど、
うんうん、
ここに来てちょっと日本の向けの対応を入れるぐらいまで必死感が出てきたのかなっていう見方もできますけどね。
まあそうですね、うん、ちょっとは愛情を見せてやるかとこう
積んでるな、
ストックホルム的な。
そうそう、
うん、まあそうすると喜んでついてくるんで、まあ次は冷たくするというのが定番ですかね。
なるほどね、はい、今年は日本にちょっとサービスして、
うんうん、
はい
ですね。
まあ、最後にこのね、チップ的な話ですけども、
ええ、
まあ、白露さん的には大事なところで。
まあ、これが最も大切な、あれですね。
A10 Fusion という。
そう、A10 Fusion 来ましたね。この名前が痺れますよね。
あ、そうですか。
ええ、Fusion ですからね。この Fusion Reactor の Fusion でですね、こう来たかというですね。この先週までは A10 といえばサンダーボルトだったわけですけども、アメリカ軍の A10 という戦闘機があって、アタッカーですかね。
はい、
その A10 がサンダーボルトだったんですが、まあ、これから A10 といえばフュージョンですね。かっこいいですね。この、すごく痺れる名前なんで、あ、これはいいなと思いました。
はい。
うん、ご飯3杯くらいはいきますね。
まず名前だけで。
名前だけで。
実際のスペックとかの方はどうですか？
うん、スペックはですね、これがその、まあ、フュージョンっていう名の通りですね、クワッドコアできたんですね。
うん、
で、クワッドコアのその、 ハイパフォーマンスコアと、ハイエフィシエンシーコアって言ってましたけども、要するに、HMP なんですね。ヘテロジニアスマルチプロセッサーかな、うん、この大きいコアと小さいコアと、
はい、
その、地球に優しいコアとエナジーはバンバン食うけど速いコアとですね、
うん、
それがその一つの台の中に同居して、それを状況に応じて、あるいはプロセスなりいろいろヒューリスティクスに応じて使い分けるっていうのが HMP なんですけども、今までですね、iOS の、コアですね、A9 であるとか8であるとか7であるとかは、全部その同じ、コアが2つ載ってたんですね、
うん、
で、HMP に対してはどちらかというと、サポートしてこなかった、いらないだろうという路線だったんですけれども、ここに来て HMP にガラッと切り替えたというですね。で、HMP 使ってんのは、主に、Android のデバイスですね。
はい。
で、Qualcomm の、デバイス、例えば Snapdragon の810とかはですね、コアが全部で4つ乗ってて、大きいコア4つと小さいコア4つ乗ってて、
うん、
で、その切り替えが地獄のように難しいんですけれども、で、その話もするとですね、HMP のその、難しいところは、いつでかいコアを使って、
うん、
いつ小さいコアを使うかっていうのはかなり難しいんですね。
うん、
これは、そうですね、ラーメンライスって食べ物を知ってます。
はい。例えが来ましたね。
例えが、ラーメンライスって食べ物は、まあ大きいラーメンがあって、
うん、
で、そこに小さいライスがついてくるわけですよね。
はい。
で、ラーメンライスの未解決な問題っていうのは、
うん、
いつライスを食べるか、
はい、
どうやって食べるか
、うん、
その例えば、まあ、ラーメンを食べ終わってからライスを食べるのか、それともラーメンと並行してライスを食べるのか、
うん、
あるいはこのスープとライスを一緒に楽しむわけですけど、スープの中にライスを入れるのか、
先に麺を食べてしまって、
そう、うん。それともライスの中にスープを入れるのか。それともカーリマンコに食べるのか。
うん、
この非常に難しいわけですね。
そうですね。
それと同じ問題が HMP にもあるわけです。
うん、早いコアと小さいコアがあるけども、それどうやって使い分ければいいのかっていうことですね。
そうそうそう。そういうことです。で、ラーメンライスどう食べます？
ラーメンライスは食べません。
あ、そうですか。そう。なんで？
ハンライス無料ってやつですよね。
そうそうそうそう、う
ん。いや、いらないですね。ラーメンに集中したいですね、僕は。
あ、そう。それはお話になります
よな。お話にならない。小さいコアはいらないっていう答えです。
ああ、なるほどね。それがまあ、これまでの iOS だったんですけども。
そうですね。僕はだから、今までの iOS、iPhone。
ああ、なるほど。これから iOS 違うんですよ。
違う。そう。ハンライスがついてくるんだ。
そう。ハンライスがついて、何がいいかというと、それでバッテリーが節約できるということなんですね。
うんうん、
で、僕もまあ、正直言うとあんまりハンライス食べないんですけども。例えば、チャーシューご飯とかあるじゃないですか。
え？
あ、あと、いくらご飯とか。
うん、
チャーシューご飯ラーメンセットだったら、まあちょっと行くかなという。
それはチャーシューがご飯の上に乗ってるから別料理としてカウントされるっていう。
そうそうですね。濃感っていうことで。
濃感。
まあいいや。そうですね。ということで、何でしたっけ、そのライスをいつ食べるのかが非常にポイントで、
うん、
難しいんですね。そのプレゼンの中でも、パフォーマンスコントローラーをハードウェアで乗っけてるっていう表現がありましたけれども、
はい、
それが何をしてるのかっていうのがこの先の注力どころでですね、これがその、スレッドのマイグレーション、プロセスのマイグレーションっていうんですけれども、動的に大きいコアで走らせていたのを小さいのにするとか、
うん、
その小さいコアで走らせていたプロセスを大きいのに持ってくるとかですね、それは、常に何て言うんでしょうね、ある程度、今まで、過去の履歴を参照してっていうんですかね、
うん、
と 例えばある程度負荷が高まってきたらスイッチすると、
はい、
ということをしてるんでレイテンシーがあるんですね、
うん、
まあ、例えば10ミリ秒とか、
うん、
20ミリ秒とか、あのケースバイケースですけども、でその間、例えばゲームで言えば10ミリ秒もですね時間が止まってしまうと、まあ、パンチにハエが止まるような遅さでですね、困ってしまうと。ですんでそのスレッドのプロセスのマイグレーションをどうするかというのが非常に肝なんですね、
うん、
無残な実装であるとすごく無残な感じになると、
うん、
で他にもハードウェアの設計も、大切でですね、小さいコアと大きいコアを切り替えるときに、シームレスに切り替えられるかどうかというのが、しくじるとですねこれも無残になって、
うん、
小さいコアが満杯になりましたと、じゃあ大きいコア発動するぞと言って、で発動したらいいものの遅くなるとかですねそういうことが、まあまああってですね、なかなか難しいと、
うん、
っていうのを、まあ多分 iOS であればきっちりさばいていると思うんで、期待したいですね、うん、
昔の多分1年ぐらいの前回に、MPD の話とかしてましたけど、それに近い感じですか。メイキングプアデシジョンっていう。
ああ、そうですね。そうですね。
回があったと思うんですよね。
そうですね。クアルコムの、CPU ガバナーの話ですね、うん、それに近い話ですね。で、CPU ガバナーの方では、主にこの CPU のスピードの調整をしてるんですけれども、
うん、
それと同じようなですね、形で、コアのマネジメント、パワーのマネジメントをしてるんで、プアなディシジョンになるということはですね、まあ噂ですが世の中ではよくあるみたいですね、うん、
まあこれはエピソード112の時に話した、それはクアルコムの話ですけどもまあアップルがやってくるんで、その辺はもうちょっといいものを期待したいというところですかね。
いいものを期待したいですね。その、彼らはその OS のカーネルも自分とこにあって、で、ハードウェアも自分とこでコントロールしてるんで、うん、多分割といいものが出来上がってるんじゃないかと思いますね。うん、
これはそのうまく実装できると、ユーザーのメリットとしては、バッテリーの、良くなるとか。
そういうところですか？そうですね。一番いい点としては節約したいときにエナジーが節約できるんで、
うん、
例えばそのハイエフィシエンシーコアだと5分の1の、エナジーコンサンプション、バッテリー使用量5分の1で済むと言ってるんで、
はい、
CPU ってかなりのそのバッテリー消費なんでですね、そこが5分の1で済むというのは、すごくバッテリー寿命に優しいと、
うん、
で実際 iPhone7 でですね、iPhone7 が 6S 比でしたっけか、2時間長く使えるということで、
うん
うん、これはだいぶ効果があるんだろうなという気がしますね。
いたずらにこう携帯電話自身のサイズを大きくしてバッテリーを大きくして稼ぐんじゃなくて、そういうチップの方とかでもっと最適化してバッテリーを伸ばそうっていうのは、まあアップルらしい感じがしますね。
そうですね、使わなくて済む時には使わないと、
うん、
であとはそうですね、その A10 フュージョンのビッグコアの方ですね、ハイパフォーマンスコアの方も、A9 比で 40% 速くなってるというですね、
はい、
これもちょっと驚きでですね、前回でしたかね、ちょっと話したと思いますけど、多分、プロセス、トランジスタのプロセス自体は変わってないんですね、
うん、
14なのですかね、TSMC16 なのかな、あの呼び方の違いですけども、そのプロセス自体は変わっていないんで、そこで、40% 速くするっていうのはですね、かなりの大胆な、最適化をして、
うん、
がっつりアーキテクチャも変えてきたはずなんでですね、すごいなと思いますね、
うん、
まあ一般論で言うとこの、同じプロセスで最適化してもまあ良くて 15% とか 20% 良くなれば御の字という感じはするんですけど、そこで 40% 速くしてきたというのはですね、いやさすがフュージョンという気がします
フュージョンフュージョンの名に恥じない感じで、
うん、そうですね、うん、で GPU の方も 50% 速くなってる、 A9 比 50% 早いということで、うん、これもびっくりですね。
はい。
うん。これは、その、てっきり iPhone7 ではそれほどパフォーマンスリープはないと思ってたんですが、と思いきや、がっつり上がってきたというのは、すごいですね。
まあなんか、年の順番的に、S 世代とかでこういう、ハードウェア的なアップデートとかがあるかなっていう気がしたんで、
うんうん、
7、6S から7の年に、もうこれだけガンガンインプルーブしてくるのは、すごいですけどね。
うん、恐ろしいですね。
はい、
で、その来年になると、実際にはですね、来年年明けに、14ナノの次のプロセスですね、10ナノが、立ち上がってくるんで、で、もしかしたらその A10X、A10 Fusion X っていうんですかね、iPad 用の次のチップで10ナノが乗ってくるか来ないかギリギリのタイミングなんですね。うん、で、そこでまた一段早くなって、で、多分その A11 ですかね、そこでは10ナノで来るんじゃないかなという気がするんで、そしたらまた一段早くなりますね。うん、
どこまで行くんだっていう。
行き着くとこまで行くんだと思いますね。
なるほど。
いや、楽しみですね、
うん。まあ、チップマニア的な視点からいくと、これは買いというか。
まあ、その A10 フュージョンだけでがっつり買うべきだと思いますね。
そういう結論が出ますね。
おすすめです。
でも、アクロさん的にはまあ、宗教上の理由で本使いではないかもしれないけど、まあ、家族の携帯は。
そうですね。子供携帯だけに収めて。はい。本使いの方はそのスナップドラゴンの820ですね、うん。それもなかなかいいチップなんでですね、おすすめですね。
どの携帯に乗ってるんですか？サムソンとかですか？
そうですね。ギャラクシー S7 とかはそうだと思いますね。うん、スナップドラゴンの810が結構問題作というかですね、ホットなチップだったんですね。
いろんな意味でホットな。
いろんな意味でホットですね。それはその、なんでかっていうと、Apple が、ARM64 化ですね、64ビット化をですね、誰も予想しないタイミングでがっつり出してきて、で、クアルコムさんとしてはそこに、その、ついていかないといけないというんで、急遽64ビットコアを用意しようとしたんですけれども、自社のそのコアで用意できなかったんでですね、仕方なくその ARM の IP を持ってきたんですね。うん、A57 だっけかな。で、その ARM のデザインが、まあ、リファレンスデザインで、まあ、なんとなく微妙な感じで、熱々になってしまったと、
ええ。
で、その煽りを食って、スナップドラゴン820っていうのは、サムスンさんからも蹴られ、まあ、いろいろ問題があったわけですが、820でですね、クライオという、自前の64ビットアームチップですね。クライオってのもいい名前ですね。こう、暗いよ、狭いよ、みたいなですね。を持ってきたんで、820はすごく素性のいいチップです。
お
というんで、A10 フュージョン、もしくは820、スナップドラゴン820ですね。
まあ、それを買うときに、買うときに基準にするということで。
はい、はい、いいと思います。
うん、はい。まあ iPhone 7新しい、モデルですけど、昨日からね、発売が開始されたみたいで予約か。うん、まあちょっと7プラスの128とか、人気がありそうなモデルはもう1ヶ月以上待ちみたいにもなっちゃってるような、
ね。そうですね。昨日の夜の時点で予約しようとして、AT&T のサイトはボコボコ落ちてたんで、仕方なく、Apple.com で予約しましたけども。
うん、
ジェットブラックは瞬殺。
はい。
でしたね。はい、
すごいですね。やっぱり需要というのは、
うん、
まだまだ強いですしね、
うん
うん、まあ僕 6S の時は予約しないで最初の週末にフラッと行ったら買えてしまったんで、
おそうですか、
もしかしたらこう在庫がうまくね、さばければ出てくれば買えるのかもしれないですけど、少なくともオンラインでピックアップとか配送しようとするともう1ヶ月以上待ちみたいな感じになってますね、
うんうん、まあそうですね。いや、7は、かなり隙のない、今日の時点でできることはすべてやった感のある良い端末じゃないかなという気がしますね。
うんうんうん、
これ以上何をするのかというと、なかなか思いつかないと。
うん、
まあ、厳密に言うと、 その来年モデルは有機 EL の液晶になるっていう話がありますし、
うん、
まあ、あと CPU の方はこの後10ナノとか8ナノ7ナノのプロセスが控えてますし、まあ、あとストレージももうちょっと早くなりますし、まあ、あとモデムの方も5G が2020年くらいには来ますし、いろいろ余地はありますけど、
うん、
まあ、スマートフォンのデバイスとしての一つの完成形態としては iPhone7 いいんじゃないかと思いますね。
うん、
あともう一つチップ的にですね、インテルがモデムチップを開発しているという業界の噂がありですね、
うん、
その iPhone7 がインテルモデムを使ってるか使ってないかというのが、この先の、業界マップを占う上で重要なんでですね。
はい。
まあ、これは続報を待ちたいですね。
それは発売されてから情報が出てくるという。
うん。アナンドテックかなんかが、こう、分解して、そこでどのチップが乗ってるかと。
そこがやっぱり注目。
はい、注目ですね。はい、
はい。
はい。
まあ、そんなところなのかな、イベントとしては。
そうですね。まあ、なかなか良いイベントだったと思います。
うん、
まあ、一つはその、競争があるというのはいいことだなという印象がありですね。
うん、
まあ、そのアップルがイヤーオーバーイヤーで今年落ち込んだというのもありですね。なんとなくこれまでの浮かれた感じではなく、地に足のついた良い。その、ウォッチと iPhone だけに集中して、MacBook かけらもなかったというのもそうですし、まあ、フォーカスした良いイベントだったんじゃないですかね。
そうですね。まあ、Mac とかがなかったんで、こう、デベロッパー系の人とかはちょっと残念っていうのはもちろんあったと思いますけど、イベントとしてはすごく、スッキリした感じで、それでもボリュームとしては2時間ありましたしね。
そうですね。そうですね。
という気はしますね。
はい。
まあ、まだまだなんか、ショーノートはいっぱいあるんですけど、
そうですね。
結構長くなってきたんで、
だいぶかかりましたね。
まあ、盛りだくさんだったんで、いいと思うんですが、
はい。
一旦まとめさせていただきたいと思います。
はい。
マイクロスポンサーを紹介します。先週に引き続いて、LINE さんですね。LINE の技術カンファレンス、LINE デベロッパーデーが今年も開催されます。技術の話はもちろん、どこよりも早くこれから LINE に実装される機能の発表とか LINE のエンジニアが働く環境文化がどのように作られたかっていうような話まで幅広く発表されます。9月29日木曜日の渋谷ヒカリエホールにて開催されます。詳細についてはツイッターのハッシュタグ LINE DevDay から公式サイトを見てください。応募の締め切りが9月15日であともう少しなんで、登録をしてみてください。スポンサーどうもありがとうございました。はい、そういうわけでいろんなリンクなどなどはショーノートリビルド FM/157/157から見れます。サポーター登録とかあとスポンサーの方の募集も随時しておりますのでサイトの方から見てみてください。よろしくお願いします。では白さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。